第2課、10月5日から10月12日、神聖、神の性質の印。10月5日、安息日午後、安息聖句。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて、私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。ヨハネ 11-25-26 新共同訳。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。また生きていて、私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。ヨハネ 11-25-26 口語訳。今週の聖句。ヨハネ 6-1-15 イザヤ書 53-4-6 コリント1-5-7ヨハネ 6-26-36 ヨハネ 9-1-41 コリント1-1-26-29ヨハネ11章。今週のテーマ。聖書はイエス・キリストが永遠の御子であり、父なる神と一体であり、何にも由来せず創造されたものではないことを明らかにしています。イエスは万物を創造されたお方です。ヨハネ 1-1-3。したがってイエスは常に存在し、存在されなかった時は、決してありません。イエスはこの世に来られ、私たちの人生、人の性質を取られましたが、神聖も常に保ち、特定の時にこの神聖を明らかにすることを言ったり行ったりされました。この真理はヨハネにとって重要だったので、彼はイエスの奇跡のいくつかを語るとき、それらを用いてキリストの神聖を指摘しています。イエスはご自分の神聖を明らかにすることを言われただけでなく、その神聖を表す技によってその言葉を裏付けられました。今週の研究ではイエスの神聖を示す3つの大いなる印を見ていきます。印象的なのは、いずれの場合にも、その奇跡を信じない人や、その重要性を認識しなかった人がいたことです。ある人にとって、それはイエスに背を向けるときに、ある人にとっては、霊的盲目の度合いを深めるときに、ある人にとってはイエスの死を企てる時になりました。しかし、別の人たちにとってはイエスがメシアであると信じる時になりました。10月6日、日曜日。5000人の給食。ヨハネ 6-4-5 で、使徒ヨハネは5000人の給食の時が杉越祭の近くであったと丁寧に述べています。杉越祭はイスラエルがエジプトから解放されたことを記念するものであり、杉越の子羊は長子の死の代わりでした。この犠牲は私たちの身代わりとなられるイエスの死を象徴していました。十字架上で私たちが 罪のゆえに受けなければならない罰が代わりにイエスの上に下されたのです。私たちの過ぎ越しの子羊であられるキリストはまさに私たちのためにほふられました。コリント1:5-7。罪を負い天父の御顔を隠されて見ることができず、ついにキリストの心臓は破裂し、その命は砕かれたのである。こうした犠牲はすべて罪人が贖われるために払われたのである。希望への光、1860ページ、各時代の大草と第33章。問い1、ヨハネ6:1-14を読んでください。イエスとモーセの間にどんな類似点が見出されますか？つまりイエスはここで先祖たちがモーセの働きを通して受けた救いを人々に思い出させるためにどんなことをなさいましたか？この記事の多くの細部がイエスを出エジプトのモーセと重ね合わせています。杉越祭の時期、ヨハネ 6:4 はエジプトからの大いなる解放を指し示していますし、モーセがシナイ山に登ったようにイエスも山に登られます。 6:3。 イスラエルの人々が荒れ野で試みられたようにイエスもフィリポを試みられます。 6:5-6。 パンが増えたことは 6:11。 マナを思い起こさせます。食べ残しを集めたことは 6:12。 イスラエルの人々がマナを集めたことを思い起こさせます。拾い集めた食べ残しは12のカゴを満たしましたが、6:13、それはイスラエルの12部族と同じ数です。また人々はイエスは世に来られる預言者である、6:14と言いましたが、それは申命記18:15で予告された私、モーセのような預言者と重ね合わさります。これらすべてはイエスが新しいモーセであり、ご自分の民を解放するために来られたことを指し示しているのです。このようにヨハネはイエスが単に印や不思議な技をなさったということを示すのではなく、その文脈においてユダヤ人にとって特別な意味を持つはずの印や不思議な技をなさったのだということを示しています。要するにイエスの神性を彼らに指し示していたのです。10月7日月曜日、まさにこの人こそ預言者である。問い2、ヨハネ 6:14-15、 6:26-36を読んでください。人々はイエスの奇跡にどのように反応しましたか？イエスはそれをいかに用いてご自分が何者であるかを彼らに教えようとされましたか？ユダヤ人はローマ帝国の圧政から自分たちに解放をもたらすこの世のメシアを待ち望んでいました。戦争で遭遇する最も困難なことの二つは、兵士に食事を与えることと負傷者や死者の世話をすることです。イエスは奇跡によってその両方ができることを示されました。しかしそれは イエスが来られた理由でもなければ、イエスの奇跡の目的でもありませんでした。その代わりに5000人に食事を与えたという記事は、イエスが命のパンであり、神ご自身が天から下って来られたことを教える機会になりました。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがない。ヨハネ 6-35 とイエスはおっしゃいました。これはヨハネによる福音書にある7つの私はあるという宣言の最初のもので、私はあるが何らかの述語と結びついています。命のパン、ヨハネ 6-35、世の光、8-12、門、10-7、10-9、良い羊飼い、10-11、10-14、復活であり命、11-25、道であり真理であり命、14-6、誠のぶどうの木、15-1、15-5。これらはそれぞれイエスに関する重要な真理を示しています。私はあるという宣言は、出エジプト記3章に遡り、その箇所で神は偉大なる私はあるというものとしてご自分をモーセに示されました。ヨハネ 8-58 と比較。イエスはその偉大なる私はあるというものなのです。しかし人々はこれらすべての教えを理解できませんでした。もしイエスが自分たちの見たような多くの不思議な技をなさることができるのだったら、なぜご自分の民の全部に健康と力と富とを与え、我々を圧政者から解放し、権力と名誉の座に高めてくださることができないのかと、彼らの不満な心に疑問が起こるのだった。イエスがご自分は神から使わされたものだと主張しながら、しかもイスラエルの王となることを拒絶されたことは、彼らには計り知ることのできない一つの神秘であった。イエスの拒絶は誤って解釈された。多くの者はイエスご自身がご自分の使命についてその天台の性格に疑問を持たれたので当然の権利を主張しようとされないのだとの結論を下した。希望への光868ページ各時代の希望第41章彼らは永遠の命に至る真理ではなく物質的な利益を求めていたのです。これは注意しないと誰もが直面しうる罠です。10月8日火曜日、盲人の癒し、その1。問3、ヨハネ9-1-16を読んでください。弟子たちはこの男の失明の原因が何だと考えましたか？彼らの誤った思い込みをイエスはいかに正されましたか？弟子たちは病気と罪を結びつけました。旧約聖書の多くの箇所がそのような傾向を示していますが、出エジプト記20-5、列王記下5-15-27、列王記下15-5、歴代史下26-16-21と比較。 この結びつきが常に生じるかどうかについては、ヨブの物語に注意を向けるべきです。イエスは罪と苦しみの関連を否定するのではなく、ここでは癒しによって神が栄光をお受けになるというより高い目的を指し示しながら問題を正されました。この記事には創造物語、すなわち神が土の塵で最初の人を形作られたという物語、創世記 2-7 との類似性があります。生まれつき盲人に欠けていたものを与えるためにイエスは土をこねておられるからです。マタイ、マルコ、ルカによる福音書の奇跡の記事は共通のパターンに従っています。まず問題が示され、病人がイエスのもとに連れてこられ、癒され、癒しが確認されて神を賛美するというパターンです。ヨハネ9章の物語では、この一連の流れがヨハネ 9-7 で完結しています。しかし、この福音書によくあることですが、奇跡の意義がより幅広い論点となり、癒された男と宗教指導者たちとの長いやりとりにつながっていきます。この印象的な議論は、絡み合った二組の対照的な概念、罪と神の業、盲目と視力を中心に展開されます。語り手は、ヨハネ 9-14 まで、イエスがこの癒しを安息日に行われたことを読者に伝えていませんが、聖書ではなく言い伝えによれば、それは安息日を犯すことでした。そのため、イエスはファリサイ派の人々から安息日を破るものとみなされます。彼らは、その人、イエスは安息日を守らないと主張し、イエスが神のもとから来たものではないと結論付けました。しかし、罪人がそのような印を行うことができるだろうかと疑問に思う人もいました。ヨハネ 9-16 議論はまだ終わっていませんが、すでに意見の相違が生じています。盲人はイエスが何者であるかをますますはっきりと理解していきますが、宗教指導者たちはイエスの本当の正体についてますます混乱していくか盲目になっていきます。10月9日水曜日、盲人の癒しその2。問4、ヨハネ 9-17 から34を読んでください。指導者たちはどんな質問をし、盲目の男性はどのように答えましたか？ヨハネ9章のこの長い部分は、イエスが舞台の主役ではないこの福音書の唯一の箇所ですが、イエスが論議の対象であることは確かです。罪についての質問からこの箇所が始まったように、ヨハネ 9-2、ファリサイ派の人々はイエスが安息日に盲人を癒されたのでイエスを罪人と考え、9-16、9-24、癒された男を全く罪の中に生まれた、9-34、ものと抽象します。奇妙な逆転が起こります。盲人はイエスに対する感謝と信仰を深めるにつれ、肉体的にだけでなく霊的にも ますます見えるようになっていきます。それとは対照的に、ファリサイ派の人々の理解は、ますます盲目的になり、最初はイエスに関して意見が分かれていましたが、ヨハネ 9-16、やがてイエスがどこから来たのか分からなくなってしまいます。9-29。一方、ヨハネはこの奇跡について語ることで、イエスが何者であるかを私たちに伝える機会を得ています。ヨハネ9章における印の主題は、この福音書のいくつかの主題と重なっており、ヨハネはイエスが世の光であることを再び断言しています。ヨハネ 9-5、8-12 と比較。この物語はイエスの神秘的な起源も扱っています。イエスは何者であり、どこから来て、どんな使命を持っているのでしょうか。9-12、9-29、1-14と比較。これまでの奇跡の記事で言及されているモーセの姿もこの章に登場します。9-28、29、5-45、46、6-32と比較。最後に群衆の応答という主題があります。光よりも闇を愛する人もいますが、信仰で応答する人もいるのです。9-16から18、9-35から41、1-9から16、3-16から21、6-60から71と比較。ここで非常に恐ろしいのは、宗教指導者たちの霊的な盲目です。かつて盲目だった物乞いはこう宣言しています。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ、何もおできにならなかったはずです。ヨハネ 9-32-33。それにもかかわらず、イエスを最初に認め、メシアとして受け入れるべきであった宗教指導者であり、国民の霊的指導者であった人たちは、強力な証拠があるにもかかわらず、それを認めることができません。というよりむしろ、彼らは認めたくないのです。私たちの心がいかに私たち自身を欺くかについて、なんと説得力のある警告でしょう。コリント1:1-26から29は、この場面で起こったことといかに一致していますか？10月10日木曜日、ラザロの復活。ヨハネ11章は悲しみにあふれています。親友ラザロが病気だという悲しい知らせ、ヨハネ 11-1 から3、その友人の死を痛む涙、11-19、11-31、11-33。イエスがおられたなら、ラザロは死ななかったでしょうという姉妹たちの嘆き、11-21、11-32。そしてイエスご自身の涙、11-35です。しかし、イエスは、ラザロのところに向かうのを2日遅らせ、ヨハネ 11-6、早く行かなかったことを 喜んでさえおられます。11-14-15。この行動は、冷淡な心からのものでは決してありません。そうではなく、神の栄光を表すためでした。ヨハネ 11-17-27 に至るまでに、ラザロが亡くなって死後4日が経過していました。彼の体はすでに腐敗しつつあり、マルタが言ったように、主よ、4日も経っていますから、もう臭った。ヨハネ 11-39 ことでしょう。間違いなくイエスの到着の遅れは、その後に起こった奇跡をさらに驚くべきものにしました。腐敗しつつある死体を復活させるのです。イエスが本当に神ご自身であられることを、これ以上に証明できることがあるでしょうか。神としてそもそも命を創造されたお方として、イエスは死を支配する力を持っておられました。そこでイエスはラザロの死というこの機会を用いて、ご自分に関する重大な真理を明らかにされました。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて、私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。ヨハネ 11-25-26。問い5。ヨハネ 11-38-44 を読んでください。イエスはご自分の主張を裏付けるためにどんなことをなさいましたか？イエスは盲人に視力を与えることで、ヨハネ 9-7、ご自分が世の光、8-12、9-5、であることを示されたように、ここでラザロを死者の中から復活させることで、11-43-44。ご自分が復活であり、命であることを実証しておられます。11-25。この奇跡は他のどの奇跡よりもイエスが命の与え主であり、神ご自身でおられることを示しています。それはイエスが神の御子であり、私たちは信じることで彼を通して命を得ることができるというヨハネの主題、20-30-31を強く裏付けるものです。しかし、多くの目撃者が信じたヨハネ 11-45、この驚くべき物語、11-45-54、が終わるまでに悲しい皮肉が見られます。イエスが死者を復活させることができることを示されてもなお、イエスを殺して阻止できると考える人がいるのです。神の知恵と力とは対照的な、何という人間の弱さでしょう。10月11日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の希望第41章ガリラヤにおける危機、第58章ラザロよ出てきなさい、第59章祭司たちの陰謀を読んでください。世の人々に命を与えるキリストの命はその御言葉のうちにある。イエスが病気を癒し悪鬼を追い出されたのはその御言葉によってであった。その御言葉によって主は海を沈め、死人をよみがえらせられた。人々は彼の御言葉に 力があったことを証しした。キリストは旧約のすべての預言者たちと教師たちとを通して語られたように、神の御言葉をお語りになった。聖書全体はキリストを表すものであって、救い主はご自分に従う者の信仰を御言葉の上に固く据えようと望まれた。キリストの目に見える存在が取り去られたとき、御言葉が彼らの力の源でなければならない。主と同じように彼らも神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのであった。マタイ 4:4。我々の肉体の命が食物で支えられるように、我々の霊的命は神の御言葉によって支えられる。だから、どの魂も神の御言葉から自分のために命を受けるのである。栄養をとるには自分が食べねばならないように、我々は自分自身で御言葉を受け入れねばならない。我々は御言葉を他人の頭脳を仲介として受けるだけであってはならない。神の御言葉を悟ることができるように、聖霊の助けを神に求めながら、聖書を注意深く研究しなければならない。希望への光871ページ、各時代に希望第41章。話し合いのための質問。1、今週私たちはイエスが5000人に食事を与え、生まれながらに目の見えない人を癒し、ラザロを死者の中から復活させられたのを見ました。いずれの場合においてもイエスはご自分の神性の証拠を力強く示されました。しかし、これらの奇跡は驚くべきものであったにもかかわらず、分裂を引き起こしました。信仰を持って応じた人もいれば、疑いを持って応じた人もいたのです。これは説得力のある証拠を前にしても、人々がなお神を拒絶できることについてどんなことを教えているでしょうか。2、これらの物語はすべて神の御子としてのキリストを指し示しています。イエスを救い主として信じる信仰にとって、なぜ彼の神性は重要なのですか。3、コリント 1:26-29を読み直してください。21世紀において、これと同じ原理はいかに作用しているでしょうか。クリスチャンが信じる愚かなもの、つまり人間的に見て知恵のあるものが嘲笑し、拒絶するものにはどんなものがありますか。また、力ある者に恥をかかせる、どんなことを私たちは信じているでしょうか。話し合いのための質問終わり。第2課を終わります。